いやほんまにね、
うん、
よかったと思いますよ。
何がですか？
この国に徴兵制度がなくて。
おーおお、何ですかそれは。
もうね、僕多分ね、戦争とかに行ったらね、
ええ、
もう一番最初に撃たれて死ぬタイプやと思うんですよ。
そうですか。
それがつくづく分かりました。はい、どうも、沢田信也です。
高野です
。今回お話しするのはですね、Call of Duty 4、はい、モダンウォーフェア。
はい。1ですね。
1、Call of Duty 4です。モダンウォーフェアです。
あ、はい、はい。2ではなくてですね。
そうです。ややこしいですね。12月にモダンウォーフェア2っていうゲームが出るんですけども。
そうなんですね。あれなんでコールオブデューティー5って言わないんですかね。
あれね、コールオブデューティーシリーズとは別軸で展開するブランドにしようと思ってたみたいなんですって。うん、モダンウォーフェアは。
はいはい、はい。
で、最初はモダンウォーフェアっていう名前を付けてたらしいんですけども。
うん、うん。
それでは、既存のユーザーたちに分かりにくいからっていう理由で、コールオブデューティー4っていうのが後付けで付いたらしいんですよ。
余計分かりにくくなってますよね。
まあ、でも既存のコールオブデューティーファンにはまあ一応新しい新規実行できましたよ。でも今回のモダンウォーフェア2からはもうモダンウォーフェアっていう名前だけを使うみたいなんですけどね。
なるほど。
まあややこしいですけども、今回はコールオブデューティー4モダンウォーフェアについてお話ししたいと思います。
はーい。
でこのゲームね、発売がねもう2007年の12月かな。もうかれこれ2年前のゲームなんですけども、なんで今更その話をするのかと、
はい、
言いますと、
はい、
まあ、さっきも言ったように12月にモダンウォーフェア2が発売されるじゃないですか。
ですね、新しいやつですね。
はい、でね、もともとね、僕ね、戦争ゲームそんなに好きじゃないんですよね。
うん。
まあまあ、前からちょくちょく言ってるんですけど、基本的に僕、うん、ガラスのハートなんで、怖いの嫌いなんですよ。
はい。エンジェルハートなん
で。エンジェルハートなんで。エンジェルハートは天使のあれ、
ね。違う。
天使の心やな。
はい。
ガラスのハートやからね。グラスハートやから。
はい、グラスハートで、
はい。ホラーゲームとかも怖くて、あんまりできひんのね。
もう
バイオハザード5ですらちょっとビビってたぐらいやし、もうレフト・フォー・デッド2なんかもグロくて怖い怖いって常に言ってるぐらいやから。
はあ、
で戦争ゲームはまた別の軸で、怖いやろ、
はい。ああ、まあそうね。
人殺し合いで戦争って、
ね。ゾンビじゃないからね。
本当の人を殺すねんって戦争って。
ですよね。
ノーモアウォーノーモアウォ
ーはい。
でね、まあそんな感じで戦争ゲームも苦手やったんですよ。
なるほど。
けど、なんかその、今回新しく出るモダンウォーフェア2の動画を、
うん、
なんかでチラッと見たんかな ?YouTube かなんかで。
うん。
なんかね、その、非常にこう、演出という意味で、引き込まれてしまいまして。
ああ。
なんか俺が見たモダンウォーフェアの動画は、
はい、
普通の現代の市街地を車で走ってたら、
はいはい、
そこら辺でいきなり戦争が始まって、
はいはい、
で兵隊たちがわらわらと車から出て行って戦いにいきなり突入するみたいな動画やったんやけど、
ああ、パンパンパンっていきなり撃たれて、
そうそうそう、
降りろ降りろみたいに言われて、
そうそうそうそう、
はいはいはい、見ましたね、あ
れ
ね。
え、何この臨場感とかもさ、
はいはい、
ちょっと気になって、で、モダンウォーフェア2の動画を漁っていくとともにですね、ちょっと欲しいなぁと思い始めてきて、
はい。
で、よくよく調べてみると、モダンウォーフェア2は、
はい、
ストーリー的に、その、コールオブデューティー4モダンウォーフェアの続編らしいんですよ。
ああ、そう、2ですしね。
はい、もうてっきり戦争ゲームやから、もう毎回毎回全然別の話なんかなと思ってたら、
ああ、何登場する主人公とかまで一緒みたいな。
そうそうそう。主人公はどうか知らんけど、基本的にコールオブデューティー4のモダンウォーフェア1のストーリーの後日っていう話。あ、
なるほど。へえ、そうなんだ。
じゃあこれは一回ちょっとね、その前作をやってみようやないかと思って、で調べてみると、たまたまプラチナコレクションか、もうつい最近発売されてて。
そうですね、2ヶ月ぐらい前でしたっけ。
ね。
ちょっと前でしたっけ。
そうそうそう。で、それで、これはもう、幸いと Amazon のボタンをポチッとなと押したわけですよ。
はははは、なるほど。
で、やってみたらこれがもう非常に面白い。
の
びっくりするぐらいハマってしまいました。
珍しいですよね。
珍しいでしょ。
うん。
こんなに僕が面白いっていうのは、フェイブル2以来の話。
ですね。でも今はないという話。ね。
まあ、まんまとあの、なんか、スクエアエニックスの、なんか、商戦に騙されてしまったんかな、っていう。
え、それは、2の話ですか？
多分ね、2が発売されるに合わせて、先にプラチナコレクションが発売したんですよ。
ああ。
きっとね。
まあ、それは、上等でしょ。
絶対そうでしょ。もうまんまとそれにはめられてるんですよ、僕は。
うん。
まあ、でもね、なんか、そんなことを悔しいと思わないぐらい、コールオブデューティ4は面白かったよって話をもう今回はしたいな。
なるほど。これがね、僕が手を出してないんですよね。
うん、なんでですか？
なんでですかね。僕、2、3は持ってるんですわ。やってるんですわ。
ほう。
で、4が話出た時に、
うん、
あ、現代戦かとか言ってスルーしたんですよね。
あー。全体戦やから面白いんやで、今回は。
っていうのもね、あるし、画面もちょっと見せてもらったんですけど、なんか全然触手が動かなかった。ちょっとその時 FPS に飽きてたんかもしれない。
うん。もったいない。非常にもったいない。これは買うべきですよ。
あれって、ダッシュするとき、ダッシュってありましたか？
ダッシュあった。
ダッシュのときって画面がすごい縦に揺れません？
揺れる。
ああ、ちょっとあのタイプね、かなり読むんですよね。
そんなダッシュ使わへんから大丈夫。
あ、そうなん。
普通に走ってるスピードで大丈夫です。
ああ、そうか。いやでも2はかなり興味があって、
うん、
どうしようかなとは思ってたんですよね。
でも2をやるんやったら1やっとかな
か
った。
あ、やっぱそうっすか。うわ、じゃあやっぱそっちからかな。
やっぱりその1のストーリーを、まあ一応キャンペーンを一通りクリアしたんやけど、
うん、
やっぱりそのストーリー的にはまあテロリストを退治するって話なんだけど、
はいはいはい。
で2はその1で退治されたテロリストの後を継ぐ者が現れて、まあ、世界がまあパニックに陥れられていくっていう話なのかな。
あ、
で、まあ、その前提として1のまあストーリーを知ってないと、まあ、面白さの醍醐味はちょっと味わえへんちゃうかなっていう感じがするな。
そうなんや。それはちょっとやっとかなあかんかな、やっぱり。
で、ストーリー的にはそんなに難しい話ではなくて、
うん、
まあどこぞのテロリストを退治するために、まあイギリスの特殊部隊と、うん、まあアメリカの海兵隊が協力して退治するって話やねんな。
あ、なるほど。
で、まあ各チャプターごとにまあそれぞれのエピソードがあって、
うん、
まあ秘密侵入作戦アリーノ、
うんうん、
ターゲットをスナイピングするシナリオアリーノ、
うんうんうん、
敵に囲まれたところから脱出するエピソードアリーノみたいな感じで、
そんなのある
よ。いろんなシチュエーションの戦争体験をさせてくれるゲームや、うん、
なるほどね。
でまた、
うん、でも戦争じゃないんですよね、具体厳密に言うと
テロリストとの戦争ですよ。
あ、だから、
あ、まあ、いわゆるその国と国とか戦争するっていう戦争ではないけど、
テロリストとのまあ戦いってことです
ね。うん、ストーリーは正直どうでもよくて、うん、俺はすごい何に引き込まれたかというと、臨場感が半端ないんですよね。
あ、
俺の家の中で2番目に高い 5.1 チャンネルサラウンドヘッドホンがあるんですけど、
お
ー
おーおーおお、
下方にするんやったら2番目に下方にするぐらい。
ほう、2番目に高いヘッドホンがあると。
うちの家の中で2番目に高い高価なものがそれなんですけど。
そうね、テレビとか差し置いてってことですか？
いや、もうテレビなんかも僕がもう1500円ぐらいのテレビでやってますし。
どんなテレビやん。どこで売っとるんです
か？冷蔵庫なんかもあの、箱が一つしかないようなちっちゃい冷蔵庫。
なのに、5.1
サラウンドヘッドホンだけはいいの買おうと思って。
マジっすか。
で、それでやってると、なんかほんまに自分が戦場になんか掘り出されたような感じなんだよね。
もう超怖いじゃないですか。
そうそう、だからほんまそこら中に弾が飛び交うね、ピュンピュンピュン。
おー、あれじゃないですか、5.1 が流行った頃のあの、うん、何でしたっけ映画、プライベートライアン。
うん、
元じゃないですか。
ほんまそんな感じ、ほんまそんな感じよ。プライベートライアンの中に自分がもう掘り込まれたような感じ。
あー、なるほど。あ、でもそれはコールオブデューティー2でそれやってた。まあいいです。はい。
んで、うん、俺って基本的に、前から言ってるけど、あの、特攻やろうやんか。
ああ、はい、そうですね。
基本的にマスターチーフでのプレイが基本になってるから、
前
今回も特攻とかすんねんけど、も
う
すぐ死ぬねんやんか、そん
なに。そうですよね。
ほんまに俺戦争に出たら一番に死ぬねんやろなっていう感じ。
そう、実際の戦争でも前行くんですか、君は。
多分ね、あの、実際の戦争、そのゲームとして戦争を体験しようと思って今回一番最初にファーストプレイした時は、
はい、
特攻したいの。
あ、
じゃあ案の定すごい死んだわけやねんな。
なるほど。
じゃあ次からはビビってしまって、もう壁から出られへんねん、今度は。もうずーっともう休む間もなく弾がビュンビュン飛んでくるんやんか。で、そこを壁からちゃんと飛び出して、バババンって打って、また隠れてみたいな感じでせなあかんねんけど、もうちょっと怖くても壁からずっと進まれ、出られへん。だからゲームが全然進まへんねんか。
なんかリアルやな。
もうそれぐらい臨場感があるってことが言いたい。
はあ。
もう出たらすぐ死ぬんじゃないだろうかって、あの緊張感は凄まじかったね。
ああ。それほどですか。
それほどです。
なるほど。
で、あと、シチュエーション的にすごい緊迫するのが、
はい。
ターゲットを、はい。遠くからスナイピングで暗殺するっていうミッションがあるんだ
ね。はい。
で、スナイピングをするための、ビルがあるんだけど、
はいはい。
そこにたどり着くまでには、いろんな障害があるんだよ。
ああ、なるほど。
で、主人公と上司の二人だけで敵陣に侵入して、その目的地までたどり着かなあかんねんけど、ギリースーツって言って、すごい草がいっぱいついてるような。
あ、はいはい、偽装してある。
偽装してある服を着て、
はい、
敵陣に侵入していくねんけど、
ええ、
途中、敵の戦車とか歩兵部隊が、歩いてるど真ん中を、歩幅前進で、突っ切るっていうシチュエーションがあって、で上司が、なんか敵の、なんか歩くコースとかを見極めて、
はい、
ゆっくり進めとか言って、ほんま自分のすぐそばとかを、歩兵部隊が歩いていくのや、まあ、草むらやねんけどな、そっか、わさわさして。だからじっとしとったらバレへんねんけども、ちょっとでも変な動きをして、敵にぶつかってしまうと、バスバスに撃たれて死ぬっていう。
もうそれやっぱ死ぬんですか？そこから大車輪のこと活躍してなんとか満身創痍でみたいな流れは無理。
ならないですよ、もうそんな主人公は一兵隊ですから。
あ、見つかったら即切るみたいな。
マスターチーフじゃないですから。
そうですか。
だからそれがものすごい緊張感でした。もうゲームしながら死ぬとボクボクしちゃったから。
それは大丈夫ですか、ガラスハートは。
そんな感じで、なんていうのかな、ほんまに、
はい、
戦争ってこんな感じなんだなっていうのが多分ちょっとは分かるような感じ。あとね、演出がすごい神がかってる。
お、
基本というか、まあ、大抵多いゲームの中で多いのが、
はい、
FPS でステージが進んでいくと、ある程度の段落がついたら、
はい、
ムービー動画が入ったりするなんか、
はいはいはい、
でもコールオブデューティーはもう全部FPS してへんか。
あ、演出も、その、リアルタイムムービーとかも全部もうその中でやってしまう。もう
全部自分の視点やん。
ああ。
まぁ、ちょっとネタバレになるので、
はい。
まぁ、実際コールオブデューティーをやったことない方、
はい。
まぁ、これからやる予定のある方は、しばらくちょっと飛ばしてほしいんですけども。
あれ？じゃあ俺は、あれかな。スカイプオフかないの？
そうですね。僕一人で仕掛けましょうか。
まあいいですよ。それはもう、やってなかった罰として甘んじていきます。はい。
はい。これは完全ネタバレやねんけど。
はい。はい、いいですね。はい。
最後の最後、エンディング間近やねん。
来ました。はい。
そのテロリストの首謀者を追い詰めんねん、最後の最後に。うん、でも、敵の攻撃を受けてしまって、うん、自分が若干壊滅状態になんねやんか、
うんうん。
で、自分の上司も自分も被弾してしまって、うん、もう倒れ込んで動かなくなってしまうねん、体がな。
お
で、またそこで視界がぼやけたりするんだけど、
うん、
なんかぼんやりと向こうの方を見ると、
うん、
テロリストの首謀者と、その部下の二人が、向こうからゆっくり歩いてくるのが見えんねやんか、
はいはい。
で、倒れている味方の兵士に向かって、一人ずつ発砲して殺してくれ
ない と。
バンバン、
うん。
で、だんだんとこっちに近づいてくるわけよ。
うん、
で、自分の、なんか足元に、上司の人がおんねんけど、上司の方をチラッと見たら、
うん、
上司が最後の力を振り絞って、
うん、
手持ちの拳銃をプレイヤーキャラの方にシャーってスライドするねん、
はあ、
で、そのプレイヤーキャラがその拳銃を手に取って、
うん、
テロリストたちに向けるわけよ、
はい、
でそこでスローモーションなんだよな。
お
で、そこで3人を一歩ずつ仕留めへんかったら自分にしろよ。
おお、難易度高い。
難易度高い。難易度高いんかな。俺最初、 何やった、最初、一番最初やった時はどうしたんやんかわからんと何もせずに撃たれて死んねんやんか。
はははは。
で、二回目やった時に、あ、こいつら殺さなあかんねんやと思って、うん、まずテロリストを撃ち殺したら、頭から血流しながら死んでいくのよな。で、その瞬間、味方におった、味方って、そのそばにおったテロリストの味方二人がこっちをくるっと向いて、
うん、
マシンガンで呪文を撃ってこんねん。
はいはい。
それで死んねんやんか。
ほう。
で、これは、マシンガンを撃つやつを先に殺さなあかんねんやと思って。
う
ん、
なるほど、なるほど。
で、最後はもうマシンガンを撃ってるやつ。その、もう一人のテロリスト。最後にテロリストの首謀者。みたいな感じで、スローモーションの中も、映画のワンシーンですよ、ほんま。
うわぁ、かっこいい朝げやな、それ。
かっこよさげですよ、あそこは。
ほぉ。
別にこれネタバレをしてても多分体験したら結構かっこいいと
思う。お、なるほど。ちょっと、いいですね。
ガゼルはすごいなんかすごい主人公にさせてくれたね。
あれ、いつ出るんでしたっけ、日本語版に関しては。
12月中旬かな。
あ、もう結構、秒読みな感じですね。
うん。
うーん。
あと全然キャンペーンシナリオとは関係ないんだけど、
うん。
モダンウォーフェア2で面白かったのが、
うん。
基本的に、コールオブデューティーのマルチは対戦やねんか。
うんうん。
もうほんま、殺伐とした中で誰が一番生き残るかみたいな感じやねんな。
うん。
で、連続して敵を倒していくと、
うん、
キル数っていうのが溜まっていくの。
はいはいはい。
で、それが溜まると、一定数溜まると、うん、爆撃機を読んだりできるやんか。
え？うん。
特殊攻撃として。
対戦中に？
対戦中に。
うん。それ、まだどんどん敵倒せるってことでしょ？
そうそうそう。ただしそれを読むためには連続して敵を殺さなくちゃいけないっていう。うん、よほどの強者じゃないって言ってたよね。
いや、うん、なんか感覚的に、そのよほどの強者ってことはもう、ある種、その人は強いわけじゃないですか。
そうそう
そ
う。
その強い人にさらにお助けアイテムが出るっていうゲームバランスってどうなんかなと思っちゃってんけど、今聞いてて。
演出でしょうね。
ああ。え、だってそれで倒せられるんでしょ？他のプレイヤー。
どうなの？それで直撃食らうのはなかなかないじゃないですか。
あ、なんかイベント的な感じなんかね、とかがガーッと揺れてとか。
そうそうそう。演出のボーナスイベントみたいなもんやと思うねん。
なるほど。あ、それはかっこいいですね。
で、それでモダンウォーフェア2で面白かったんが、
うん、
モダンウォーフェア2では、25人連続キルをすると、
うん、
核ミサイルが使えるらしい。
え？
ね、なんか、俺それ動画で見たんやけど、すごいシュールやったんが、なんか英語で何言うとか分からへんかったんやけど、25って書いてんねん、キル数が。
はい。
で、ほにゃらら、ほにゃらら、ほにゃらら、ほにゃららって言ったら、ゴーゴーゴーゴーゴーゴーピカーって光ったら、自分も含めた全員が死ぬ。
だから。それは、あれですね、多分25キルを1人がするってことは、もう多分そのゲームのプレイヤーのバランスは完全に崩れているってい
う
ことなんですよね。
まあお遊び要素やと思うね。
いわゆるコールドゲームじゃみたいな。そういうノリなんですかね。
それが元で日本版では規制されるかもしれないっていう噂が。
はぁ、それなんだ。シャレじゃないですか、そうかな。
まあでも一応まあ、被爆国ですからね。
あー、そうっすか。
あとそれで思い出したわ。なんかもう一つモダンオフェア2で規制されるかもしれへんのが、テロリスト視点でストーリーが進むエピソードがあるんで、
は
い、
お
ー、でそれは民間人を撃ち殺していくっていうエピソードらしくて、
ダメっぽそうですね、それ
で。一応ゲームの最初にそのストーリーは飛ばしますかイエスかノーで選べるらしいね。
あ
ー、そんなん飛ばすやつなんかおらへんやん、そんなん。
いや、そりゃもちろん。
で、まあ、テロリストの視点に立って、うん、なんか名もなき一般人を撃ち殺していくっていうストーリー、エピソードがあるから、
うん、
国内版ではそこはもしかしたら削除されるかもしれない。
あー、それ、ダメっぽそうだな。しかも、スクエニなんですよね、今回、うん、確か。
だからみんななんか海外版をなんか買ってるみたいなんですけど。
あー、そうなんや。でも、海外版がまでな、日本語を沈黙
かも。ストーリーが分からへんね。
ねえ、そんだけストーリー重視な話で、それはきついですね。うん、そうなんや。
まあそんなんも含めてね、とりあえず演出がすごい神がかってるんで、
なるほど。
ちょっと一回やってほしいなっていう。
ははは。
感じですわ。
わかりました、ちょっとね。この間のフェイブルはまあ、結局やってないんで、話合わせただけ的なことがあったんですけど。 ちょっとこれに関しては、どっかで手出してみますよ。
そんなん友達がやってんねやったら貸してもらったらいいやんけ、買わんの。
あ、まあそうですね。
なんで。なんやったらセーブデータもくれ、つって。
それ
で、気になるストーリーだけやったらいいかな。
ああ。Xbox セーブデータ貸し借りしたら、ログまで、ね、あれじゃないですか。貸さなあかんじゃないですか。
あ、できんのかな、あれ。
ID まで。あ。え？自分の ID でセーブだけもらう？どこまで進んでるかだけもらうってこと？
あれはできひんわからん。プレステの時ってなんかメモリーカードを貸し借りしたら、できてたやん。
だってユーザーなかったもんね、プレステの頃は。
ああ、そうか。
それはできないんじゃないかな。
まあまあ、何にせよ。まあちょっと一回やってほしいですな。
わかりました。ちょっと、まあせめてそのね、映像だけ映像だけ見せてもらえばいいかな。
いや、あれは体験戦は思んないやろな。特にエンディング間近なあのテロリストを殺すシーンは。
ちょっと、やったあげくに熱く急に語り出すかもしれんから、その時はじゃあよろしくお願いします。
やったらモダンオーフェア2が出るので、やっぱそれはちょっと一緒に買ってほしいところであるので、まあ、それまでに一度ちょっとプレイすることをお勧めします。
それもう時間ないじゃないですか。
レフト4デッドはこの先1年間通してやるでしょちょっと後回しにしてもいいでしょ
まあ、そうですか。いや、だって、レッドファクション。
まあ、確かに、レッドファクションギレラはやらなあかんね。もう、1日30分ぐらいって決めてやってんちゃうかな。お便りのコーナーです。
はい。
お便りいただいてます。
はい。
香川県、
お
う。うどんはおやつです、さん。
はい。
セマンさんの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
もうすぐ年末です。
はい。
学校や会社も冬休みがありますね。
なるのかな。
やっぱり沢田さんや中野浦さんはゲーム三昧で過ごされるのでしょうか。年末年始にかけて購入されるゲームとかありますか。僕は今ドラゴンボールレイジングブラストをやっています。12月にはアサシンクリード2を買おうと思っています。というお便りをいただきました。
はい。
ドラゴンボールですか。
ドラゴンボールは全然見てないですね。なんすかね、レイジング？
レイジングブラストね。僕ドラゴンボールのゲームは結構興味があって、
あ、そうな
の。プレステ2の時は結構買ってたんですよ。
ほうほう。
あのアニメのドラゴンボールのバトルがそのまま再現されてるんじゃないかと思いました。でも普通のね、スト4とか鉄拳とかと違ってね、
はい、
ちょっと操作方法が特殊やから。
あ、そうなん
です。なかなか勝てへんくてね、ちょっとやめちゃったんですけど。ちなみにこのドラゴンボールレイジングブラストですか？興味があったんで、
はい。
北米タグでデモが落とせるんですよね。
なんで？向こうの方が早いの？
なんか国内はない、日本はないねんな、なんか。
え、なんで？
わかる。でもなんかやっぱ海外で売れた方が美味しいからじゃないの？売り上げ的に。なんか先に海外でデモ落とさせるんじゃないの？まあ、言うても日本によるドラゴンボールファンはデモなんかせんの買い寄るからって思われてるんじゃないかな。
そう、乱暴やな
で、北米タグでドラゴンボール落としてやったら、
うん、
悟空とピッコロさんの声が外人やってさ。
うわ、
もうその時点ですごい泣いてしまって。しかも操作方法が全然わからんと、
うん、
ピッコロさんにボコボコにやられて殺されたっていう。天末になってしまいました。ちょっと買うの控えようかなと思ってしまいました。
あれあれあれ。
まあまあ、それはさておき、年末年始にかけて購入されるゲームとかありますかということですけども。
うん。
まあ、僕の方は、前から言っているようにですね。
はい。
まあ、レフト4デッド2を買いました。
買いました。
で、12月の頭には、
はい、
アサシンクリード2が、出るので、まあ、この方も買うみたいですけど、僕もそれを買います。
はい。
で、中旬には、モダンウォーフェア2を買うと。
ああ。もう、すごいスパンですね。
でも、レフト4デッド2は多分、
うん、
キャンペーンを一通りなぞらえたらやらなくなってしまうと思うので。
ちょっと。浅い。
それこそ、レフト4デッド2はいつやってもいいじゃないですか、あのゲームは。
まあ、
ね。旬とかないしね。
まあそうですね。
でも、アサシンクリード2なんかは、うん、もう絶対旬があるからね。もう発売されてすぐやらんと、きっと思んないんですよ。
それでも、あれこそ、後期とかないですよ。
一人プレイですよ、完全。
一人プレイでしょうね。じゃあ別に、黙々とやるだけじゃないですか。
だからお前、さっさと解いて売らへんかったら高く売れへんて。
そっちか。いやいや、コープメインのゲームなんか、それこそやってる人口が多い時の方が面白いじゃないですか。
でも俺知らへんぞ、あんまやらへんし。
あ、で限定やったね。
フレンドとしかやらへんし。
なるほど。もう対策が目白押しですね、じゃあ、ね、うん。
本当はそこに鉄拳6と、ビヨネッタを入れるかどうか迷ったんですけど、
はいはい。
まあ、知ってるかと思うんですけど、僕のお小遣いは月5000円なので、買えないなぁ。
そうでしたっけ。あ、でも、その、早いスパンで打っていけば。
あのね、鉄拳6は、なんか、対戦のラグがひどいっていう。評価を見ましてね、
ダメじゃないですか。
それはちょっとね、
対戦のラグって、
だからそれでちょっと見送ったんですよ。 あとベヨネッタは、
はい、
ものすごい微妙やなって思ったんですけど、まあ中古でいいかなっていう。
ああ、まああれも絶対プラチナにはなるとは思いますけどね、半年ぐらい待てば、
うん、結構高い評判を聞くんですけどね、ベヨネッタはね、
ようできてると思いますよ。
まあそんな感じですけど、中野浦さんはどうなんですか？
僕はまあ、さっきも言ってますけど、レフト4デッド2が、まあ、べったりで、
うん、
間でレッドファクションやり、
やるんやね。
それから、コールオブデューティー4をやり、余裕があったら、モダンウォーフェア2に手を出してみるかぐらいですかね。
まあ多分そう言いつつも、きっとあなたの、今やってるゲームのところには、
はい、
レフト4、レッド2の画像しか出ないんでしょうけど、
基本そうでしょうね。ずっとね。
あ、俺もう一つ買うゲームあったわ。
お、来ました。なんでしょう。
コードギアス反逆のルルーシュロストカラーズです。
それゲームですか？
プレステ2のゲームです。
ほほ。
これはね、嫁のたっての希望で買ってくれと。
なるほど。嫁さんがハマってるんですね。
つい最近ね、コードギアスを全話見たんですけど、
はいはい、
それにえらくハマってしまいまして。
ほほ、なるほど。
で、こう見終わった後も、すごい余韻を引きずってて、もうちょっと、もうちょっとこの世界に浸っていたいみたいな感じで、ちょっとゲームに手を出してしまって、DS のゲームをもう買ってしまったんですよ。
ああ、買ったんですね、もう。
でも、対象年齢が多分あれ小中学生のゲームなんで、
あ、
僕は思んないんですよね、やってて。でも嫁がハマってしまったんですよね。
あれアニメ自体はそんなに低くないよね、対象年
齢。めっちゃ人を死んだりするしね。
ですよね。ちょっと上ですよね、あれ。
で、その DS のゲームは若干面白くなかったんですけど、
うん、
なんか PS2 のゲームは、まあ、いわゆるアドベンチャーゲームで、若干恋愛シミュレーション要素とかも入ってるらしくて、でしかも男も女も両方いけるらしくて、
ですか、それは。
それを聞いて、まあ僕も嫁もちょっと面白そうやなと。
おお、そうですか。いや、まあそのね、面白かったよっていう話は聞いたんで、ちょっとまあ僕も見てみようかなと思ってるんですけど、なかなか見れてないんでね。見れたらまたぜひね、セマーサで語ってみたいなと思ってはいるんですけどね。
まあ、多分そう言いながらも、あなたのテレビには常にレフト4デッドの画面が表示されてるんでしょ。
ちょうどあれ、ガンダム00との時のテレコでやってたんですよね。
あ、そうなの？俺あんまり知らないけど、リアルタイム
の。その、ルルー、反逆のルルーシュ、
うん、
R1
は
第1シーズンやってて、
うん、
で、ガンダム00の、第1シーズンやって、うん、で、半年後にまた R2、ルルーシュの R2 やって、
うん、
で、00の第2シーズンやって、みたいな、半年ずつでやってたんで、
あ、そう
なんや。もう一つね、これ、何やこの邪魔な、あれ入ってるやつだ、みたいな感じだったんですよね、初めて見た時は。なんか、次回予告がいきなりこう、次回は帰ってくる、みたいな感じで、来ましたので、ね。まあ、そんな思い出があったから、ちょっと全然無視してたんですけど、そんなに面白かったとは知りませんでした、ね。
まあまあ、なんていうんですかな、ストーリー的には大きな矛盾とか、
うん、
なんでこうなんねんっていうツッコミポイントはもうすごい多々あるけど。
あ、あるんですか。
とりあえず毎回毎回の引きと超展開がすごいんで。
はいはい、ノリで行
く。ノリで見るアニメですね、あれは。
あ、それちょっと聞いといてよかったかもしれないですね、事前に。
あんまりその物語の深みとかを期待すると、はぁってなるから。
ああ、なるほど。
昔の少年ジャンプを読んでるような気持ちで。
ああ、はあ、はあ、はあ。
昔の少年ジャンプって、はい、もう、セントセイヤとかもそうやったけど、とりあえず毎週引いときゃええわみたいな感じやったじゃないですか。
確かにね。
おまんな感じで。もしかしたら年末年始はコードギアスのゲームばっかりやってるかもしれないですけど。
君も？
だって僕、だってやってたら僕できないじゃないですか。横に見てるしかないじゃないですか。
ああ、だって、プレステ2なんでしょ、そのゲーム。
テレビ1個しかないじゃないですか。
ああ、そうなんですね。
僕の家テレビ1個しかないですよ。
なんか、あれ、モニターにつなげて。
え？
モニターに、PC の。
僕の、この PC の液晶モニターは HDMI がついてないですよ。あ、ついてるわ !HDMI。
おお、すごい。
Xbox つなげれるやん。
つなげれるわ。っていうか何、サードの Xbox ってあれですか？
ん？
HDMI ついてるんですか？
うん。
お。
ついてるよ。え、ついてないの普通。
いいやつ、将棋型はついてないですよ。
そうなんや。俺のついてるで。
マジっすか。
綺麗な画面やで。
いいなぁ。そう、それもあってね、ちょっと新しいの欲しいなって一瞬思ったんですよ。
あ、なるほどね。あ、じゃあお前、モダンウォーフェア2の同梱版ちょうどいいじゃないですか。
だからどこにも売ってないんです
か。オークションで。
その、タコついとるんだっけ。
まあ、そんな感じでしょうかね。
はい。
はい、エンディングでーす。
はい。
というわけで、
ええ、
まあ、今回はコールオブデューティー4モダンウォーフェアについてお話ししましたけども、
はい、
まあ正直なところ、これを聞いてるリスナーさんからすれば、
うん、
何を今更って話だと
思う。なんで今頃こんな。
何を今更言うと知っとるわ、その2年前に知っとるわって話だと。
そうですよね。
まあまあでもね、僕はもうつい最近知ったのでちょっと嬉しくてこう話したかったんですよね。
ですよね。しかも受け手がまだやってないっていう、ね。どんだけ浅いねんみたいな。どんだけ狭いねん。
ほんまただ好きなことだけをただ喋ってたってだけの回でしたけど。
それぐらい抑えとけよっていうタイトルですよ、
ね。ほんまやで、ゲーマーやったらやっときやって話やけどな。
ね、
しかもやってない理由が戦争ゲーム怖いからやで。でもこれからは僕戦争ゲームをできそうですわ。
お、いきますか。
いきますわ。人殺すのにも慣れてきましたから。
おっと。
またこんなこと言って、また僕が犯罪を犯してしまうと、容疑者の家からは、コールオブデューティー4のソフトが発見されたっつってね。
ですね。
またゲームが糾弾されるわけですよ。
そうですよ。あとこんなものが出て反逆のルルーシュが出てきて
る。ほんまや。
だから支配するんですよね、確かに。
コードギアスも若干テロリズム入ってるからな。
ですよね。もうダメダメじゃん。危ない危ない。三宮あんまルロつかないようにしてくださいね。
ほんまや。そこは、ちゃんとした倫理観を持って、立派な社会人として生きていきたいと思います。
はい、
まあそんな感じで今回はここら辺でお開きにしましょう。
はーい。
お送りしたのは沢田信也と
中野浦です。
また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。